あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、月に1回あなたのお口を守りたいっていう、守りたいっていうのは守りたいのよっていうのと、それからなんとかたいっていう守りたいと、まあかけていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、今日も倉敷歯科医師会から広報部理事でいらっしゃる木村誠貴先生です。木村先生、こんにちは。
こんにちはです。
よろしくお願いいたします。
先ほどのようなね、鈴木直子さんみたいな優しいお声でね、はい、お上手な喋りだとね途端にね、こんな無粋な親父の声だとリスナーの方に申し訳ないような気がしてね。
そんなことはないです。先生は、広報部理事でいらっしゃるから、毎回写真はこうお話しくださる先生の写真をですね、パシャパシャとこう撮りに来てらっしゃる。もうスタジオ何回お入りになってらっしゃるかわからないくらいなんですよ。
多分一番数は多いと思いますが。
ですよね。で、去年の、去年は9月でしたか、ご登場にくださったのはね。
そうですね、
お当番の日はね、はい、ありがとうございます。もう2回目って、お話は2回目ということなんですけれども、さあそれではどんどん聞いていきたいと思いますが、去年どうでございました
去年は9月ですので、はい、今回のテーマが食育と、噛むことですね、噛むことなんですが、去年の9月と同じテーマなんですが、去年は秋口でございましたんで、食欲の秋に引っ掛けてそこから話ができたんですが、はい、11月こんな中途半端な時期にですね何を取っかかりに喋ればいいのかと
11月もしっかり噛みましょうよっていう話だとは思うんですけれどもね、食育ね、
そうですね、
これ食育っていうのは倉敷歯科医師会も行政、倉敷の市の方も取り組みをしてるんですけれども、これキーワード、
そうですね、やっぱり噛むが一つの大きな柱、その中で、今回2つキーワードとしてお話することがあるんですが、1つが食育なんですね、で食育いうのがもう最近はルフしてきましたが、やっぱり食べ物の知識であるとか、それを食べることによる効果、そういうことを知っていただいて、正しい食生活をして、健康な心身を育成しようじゃないかというふうな意味なんですね、特に今回 の今時のようなファストフードの蔓延したこの時代においては、お子さん世代に本当に学んでいただきたいテーマだとは思いますね。
それで先生ね、食育っていう話から、今度やっぱりこう歯はきちんとこう噛むっていうことですよね。
そうですね。
で噛むっていうことはもう大切だっていうのは、もう皆さんの先生が出てきてくださっていろいろお話しくださるんですけれども、まずあなたのお口を脅かしたい、
脅かしたい、これ去年も
脅かしたい、
去年も登場しましたが、
脅かすっていうね、でもこれはやっぱり脅かすって、声は言葉はそうなんですけれども、これは大切なんですよね。
まずは己の敵を知ろうじゃないかと、
敵を知ろうじゃないかと、
そういう話なんですが、まずその敵の種類ですね、口の中にいる種類、これはもう諸説あるんです、だいたい口の中に400種類とも500種類とも言われるばい菌、細菌の数がいると言われてます。で、数ですね、今度は、群勢の数なんですけど、これもまた時間帯によったり、これから綺麗なお口の方、それからちょっと歯磨きちょっとルーズにしてしまった日なんかの、あれで全然違うんですが、100億とも、それから1000億近いんじゃないかというふうにも言われて、それだけの数のものが今お口の中、この狭いお口の中に今いるということです。いるということです。で、当然それが全部悪役ではございません。常にいる常在菌であるとか日和見菌みたいなもんもおりますから、悪さをめったにしないとか悪さをしない菌もおるんですが、中には黄色ブドウ球菌であるとか緑膿菌とか肺炎杆菌みたいなもの、こいつらは悪役として厳然と存在していると、
恐ろしいんですね。
これは悪さをしますね。皆さんの中で一番、親しみがあるといえばあれですけど、やっぱり虫歯菌と歯周病菌じゃないでしょうか。
そうでしょうね。その虫歯、その先生がおっしゃる虫歯やその歯周菌ですよね、これで まあ、歯を失ったりしたら、それから歯並びの悪さから噛み合わせがもうちょっといいようにできなくなると、うんうん、それはやっぱりいろんな弊害はあるんでしょうね。
ありますね、まあ、虫歯が、まあ、家そのものを壊していくシロアリみたいなものだとすれば、はあはあ、歯周病というのは歯の病気ではなくて、文字通り歯の周囲、家の周りを破壊して、ひいては家を倒壊させる、あの崖崩れみたいなもんじゃと思ってください。家は立派だけど周りがぐずってしまってポシャってしまうと、
バラッといきます
ね。そうそう、バラッといきます。で、結局やることは、うん、やることは最悪のケースは歯を失ってしまう、うん、で、あの歯が抜け落ちてしまった場合、
は
い、抜け落ちるまでが痛かったりするんですよ、
はい、
やっぱり虫歯であるとか歯周病である、はいはい、ところが抜け落ちたというのは変な話、うん、すっきりするんですね、うん、当然なくなってしまいますから、
はい、で何もないんです
も
ん
ね。何もないですから、うん、そうすると皆さんちょっと安心するわけですよ。苦痛から解放されてしまいますから。
でも先生、28本あって、うん、大丈夫な歯がボロボロボロっとなって、なくなる。でもそれ安心なんですか、痛くないから。
やっぱりほっとまずほっとするんです
ね、うん、
まず目の前の悩みが消えますから、痛みというものが。
で
ところが歯医者の目から見ると、
う
ん、歯がないというのも全く無症状ですけれども、うん、歯がない、歯の欠損という病名として現実としてあるんです。ですからカルテには病名として歯の欠損というのは書かれてしまう。病気ですね。ですから、
は
あ、歯がないというのもやっぱり病気、
は
あ
は
あ
は
あ、病気であれば何かしらの弊害がある、
はい、
もうこれはやっぱりこう、歯がないところに歯が倒れてきたりすると、
うん、それはやっぱりこう、打つ手はないんでしょうか、それとも早く。
そうですね、
気がついてすれば、
当然それはあります。噛みにくくなったり口臭の原因になったり、見た目なんかを気にするというメンタルな原因から、はい、なかなか億劫になって日常生活困ると思うんですけれども、はい、それに関してはやはりなかなか来づらいとは思いますが、歯医者の方に行ってもらえば、これはいろいろな手が入れ歯でありますとか、かぶせ物であるとか、はい、他の方法でいろいろ噛めるように元の正しい噛み合わせに戻すことはできますのでね、なかなかそれも繊細な難しい仕事ではあるんですけれども、
それ繊細な難しい仕事というと、ちょっと前にも伺ってかなと思うんですが、
はい、
まあ、先生たちがよく教えてはくださってるから、どの先生に伺ったかと、どの先生にと言うんじゃなくて、まあ、総合してですね、それ今度は技工士さん、
そうですね、
歯科技工士さんって聞きますわね、はい、
聞きますね、
はい、その方たちの出番
です
ということになるんですかね。
はい、はい、ですからここでやはり、うん、歯医者も当然作ることは作ったりもするんですけれども、どうしても繊細な大きな装置ということになりますと、プロフェッショナルの手を借りないとどうにもならないという場合があります。で、歯科の世界は0コンマ何ミリは誤差ではないんですね。
誤差ではないです。
もう0コンマ何ミリは誤差ではありません。歯で噛めば髪の毛1本、汚いやつ、髪の毛1本、ティッシュ1枚噛んでも高さが分かります。噛んでるって自分で分かりますね。
はははは。
それから野沢菜の薄い 葉っぱが歯に挟がっても分かりますね。こんな繊細なセンサーなわけですね。
は
ですから0コンマ0何ミリのオーダー、少なくとも0コンマ0何ミリのオーダーで作んなきゃいけません。そうなるとやはり技工士さんという専門の知識と技術を専門の学校で学んだプロフェッショナルの方に、はい、委ねるのが当然いいかなというふうに思います。
すごいですね。今木村先生のお話を伺うと、やっぱり噛み合わせのこのセンサーっていうのはすごいんだなっていうのをね、改めて今思ったんですけれども、さあその技工士さんですよね。
はい。
でその技工士さんはそういうことをされる本当に専門の方、プロなんですよと、はい、それ技工士さんになるためには、
はい、
だからもうそれは専門知識を学んでっていうことで。
そうですね、専門の知識と技術を学ぶ、うん、じゃあその学び屋はどこにあるんだという話になるわけですね、はいはい、そのじゃあなろうとする手段はどうしたらいいんだという話ですね、はいはい、幸い岡山にも優れた専門学院がございます、
はい、
岡山の歯科技工専門学院というところがございますので、うん、これはもうホームページ等を見ると、はい、そのキャンパスライフであるとか、はい、それからその技工のその実習であるとか、講義の風景であるとか、そこら辺非常に詳細に載っておりますので、そこ プライフを見ていただければ、あの大体の概要がつかめるかなというふうに思っています。特にこの2014年ぐらいで、今さあざっと3万4000人ぐらいですか、日本に3万5000弱ぐらいだと思うんですね、2014年末現在ぐらい。
それは先生多いんですか少ないんですか。
最近やっぱりお若い方が少なくなってきてるのが、あのちょっと不安は不安ですね。非常にやりがいがあるんですけどね。
ありますしね。そうですね。うん、やっぱりこれはもうキャリアを重ねていく。
そうですね。もうこれはもうどの仕事でもそうですけど、うん、もうゴールはないですね。もう毎日何かしら新しいこと、同じ我々でも歯を削っていても同じ、全く同じ歯を、全く同じを削ることはないわけで、そうなると毎日新しい引き出し開けなければいけないとなると、もうここでよしはないと思います。これはもうどのお仕事でもそうですけどね。
そうですよね。で、まあ、あの先生たちが患者さんにその先生のその姿を表して治療してくださいますよね、はい、でその技工士さんっていうのはあんまり見ることがないから、いわゆるまあ裏方さん、
裏方さんですが、もうやはり歯医者という役者だけじゃね、舞台は務まりませんので、やっぱりまあ主役がうがった見方ですが、歯医者だとすればヒロインは歯科衛生士さんでしょうか。ところがそれだけで舞台は務まりませんので、やはり音響や照明や舞台装置が必要ということになると、技工士さんであるとか他のいろんな職種の方のお世話になることもございましょうし、もう歯医者一人でお山の大将ではもうおよそ務まらないですから、やっぱり技工士さんいてくれないと困ります。
うまいこと木村先生おっしゃいますね。いやいやいや、お人柄でございますね。このあたり
もうね、いらないことばっかりちゃーちゃーかしゃべるないてね、もう理事会司会司会でもね、もういらんことばあいう、いやいや、あいつはいう話。
そんなことではないです。わかりやすくやっぱりあのお話くださってるわけですから。さあ、それではですね、まあ技工士さんが演劇で例えると重要な裏方さんではないかと、こういうふうに本当にわかりやすいですけれども、今伺ったところでそろそろ、はい、まとめていただきましょうか。
まとめるのは下手くそなんですけどね。これだけのお時間で非常にこんな雑なお話で、雑白なお話でございますので、噛むということ、はい、あの本当に大切なことでございます、はい、あの食べるということを、これ去年も言いました、あの食べるということは当たり前のことにせずに、ぜひ楽しんでいただきたい、
はい、
あの視覚と聴覚と嗅覚と触覚と味覚、この五感をすべて使えるのは食べるということだけです。他の道楽ではありえません、
はい、
ですからあの別に高級食材食べるわけじゃないですけれども、
はい、
あのそういう五感を全部フルに使える能力が今自分にあるという幸せを、そのものを食べるたびに思っていただきたいと思います。
だから食べる楽しみっていうのか、そんな五感をすべて、あ、まあ、堪能できる喜びっていうのは、強いてはやっぱり先生、こう口の中の歯がしっかりあって噛んで食べれる幸せですよね。
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。当たり前のことほどなくなると、
はい、悲しいですよ。
悲しいものはないです。
うん、そういうことですね。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日もリスナーのあなたもあなたも聞いていただいて、お分かりいただけたんじゃないかと思いますけれども、やっぱりおいしくいただこうと思うと、もう歯は本当に大切ですからね、チェックのほどもよろしくお願いいたします。あなたのお口を守りたい、倉敷歯科医師会広報部理事でいらっしゃる今日のご出演は木村誠貴先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。